なぜか咲いた万蔵。
なぜか知らねえど夜の咲いた万は受けてゆく受けてゆく咲いた万の夜。
はい、聞いていただいておりますが、私のなぜか埼玉のユーロビートバージョン、デビュー20周年版で作ったアルバムの中に入ってるなぜか埼玉。最後にちょっとオリジナルもね、聞いていただきましょう。ということで、私芸能界のツチノコと言われておりまして、めったに人前に出ない埼玉万蔵と言います。埼玉万蔵と言いますが、なぜか岡山県の出身でございます。まあ、この辺のことはおいおい多分お話で出てくると思いますが、実は私の向かいにですね、お友達が座っておりましてね、野村武雄君といってね、だいぶ年は違うんですけど、なぜか僕 の友達でしてね、イラストレーターを本職でやってる。だからこの番組を作るにあたっては、その野村君が万蔵さんなんかちょっとやりませんかっていうことで話を持ってきてくれたんですけども、その野村君を紹介したいと思います。野村君こんにちは。
どうもこんにちは、野村です。
車を買いましたね。
いやいやいや、そんな話別に。いきなり車もう2年になってますから、それぐらい合ってないんですよ、ちゃんと万蔵さんと。
車いきなり買って、子供ができたら車も買えるという。
車が先ですけどね。
ねえ、はい。びっくりしました。2年会ってないって言うんですよ。それまではよく会ってたんですけどね。
そうですよね。しょっちゅう会ってましたけどね。
ね、野村君とはですね、まあ、ゴルフの僕は好敵手と、昔は言ってたんですけどね。今は全然、野村君はシングル、私は100を切れないゴルファーになっておりまして。
いやいやいやいや。
野村君との出会いは、かれこれ15年ぐらい前ですか。
そうですね、もう15年になりますね。うん、
ソフトボールのチームがありましたね。
そうなんですよね。結構出版業界とか放送業界の人がね、結構入ってるチームだったんですけどね。うん、でそこに僕が最初に入ってたんですけども、うん、まあ万蔵さんが後から入ってきたような形なんですけど。
僕も全然そんなのあるのは知らなくて。
きっかけがまたすごいんですよね。
僕、榎木戸一郎さんっていう、
はいはいはい、コラムニストね。
はいはい、あの方とデビューの28年前に、ちょっと突然よ、電話かかってきて、記事書きませんかっていうことで、お話をいただいて、それからまあ年賀状をこうやり取りしてて、で、彼、これ、まあ疎遠になってたんですよ、何十年も。そしたらずっとあの方、ラジオに出てらっしゃって、それで、あ、久しぶりにね、木戸さんの声を聞いた。で、その番組の中で、実はソフトボールを。
そうそう、榎木戸さんも僕のちょっと後に入ってきてね、もうしょっちゅう、そのチームっていうのがもう週に1回、やって年間50試合ぐらいするようなチームだったんで、で榎木戸さんもなんかハマっちゃって、でもしょっちゅう来てたんで、もう嬉しくて多分ラジオでそれ話したんだと思うんですけどね。
で僕もちょうどもう野球を一生懸命やってて、野球熱が冷めて、何にもスポーツに携わってない時に、ソフトボールをやってみようかなってことでちょっと一筆したためて、じゃあ心よく受けてもらって、それで入団したら、野村君がいたと。
そうそう、そうなんです。だから、ある日試合の時にね、榎木戸さんが来て、すごいもんが来たと、番組に。何に来たんだろうと思ったら、封書だったんですよね、多分。ちゃんと一筆、もう達筆で、なんかもうラジオで聞きましたと。ソフトボールぜひやりたいんですけどみたいなのが、しかも埼玉万蔵から来たっていう、どうするって言って持ってきたんで、いやそれはもう入ってもらおうっていうことでね、ですぐ入ってもらって、それで知り合ったわけなんですよね。
それで僕はそのチームのいきなり最年長者に。それで野村君一番若かった。
いやいや、でもまあ一番じゃないけど、かなりまだ僕20代でしたからね、当時ね。
出身は京都。
僕京都です。
ね。
で、こっちに、まあ、仕事でね、したいから、つって、こっちに来て、で、当時のその、学校の時の先生だった人が、その中心メンバーでソフトボールやってたんで、僕が入れてもらったんですけど、でね、そこで、まあ、万蔵さんと知り合いまして、で、それからゴルフもね、やるっていうことで。
ソフトボールを始めてからね、でも、かれこれ、ゴルフをやるまで3年ぐらいかかったんですよ。
そうそう、僕もね、当時、東京来てすぐは、やっぱりなかなか知り合いもいなかったし、お金もなかったし、その、 ゴルフに行くあれもなかったんで、うん、全然やってなかったんですけど、うん、マンドさんがやるっていうことで、うんうん、でちょぼちょぼね、まあそんな頻繁じゃないですけど、たまに行くようになってね。
あの頃はどうだろう、1年にそれでも2回ぐらい、
それぐらい行ってましたかね、
やり始めた頃、ね、
なんかね、うん、どっか適当に探して、
うん、
ゴルフの話あんまりしてもしょうがない
んですけど、
マンドさんの話を、ね、
でも野村君がだからあの興味があることを僕に聞くという、
まあそうそう、まあ、興味があることっていうか、まあこれ、まあ、何人の人がこれ聞いてるか分かんないんですけど、うん、まあ、僕がね今ね、うん、42かな、42なんですけど、うん、で僕が万蔵さんもちろんその出会う前に埼玉万蔵って名前知ってたわけですよ、うん、ブレイクしてるから一回
出会う前に
知ってますよ、そう知ってました、
だって野村君と18歳違いでしょ、
でしょ、
だから僕がブレイクしたのが33ですから、だから
僕はね中学くらいの時じゃないかな、
でしょ。
ねえ。うん、え、で、え、
え、僕33だから、なんか25ってことじゃないの？
違う違う違う違う違う。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。それやってた。あ、15。
でしょ？中学ぐらいでしょ？そうそう。で、僕ね、その頃にね、うん、やっぱり、元からその夜更かしする方で、うん、あの深夜放送とかラジオとか、よく聞いてたんで、そこでなんか多分耳にしてんですよ。
じゃあ、タモリさんの
オールナイト。かもしんないし。
だってそれしか、
あ、そうなん
だ。出てない。
で、なんか、埼玉半蔵ってすごい名前だなと思って、うん、で曲がまたなぜか埼玉って、うん、曲の内容とかそんな覚えてないんですよ、うん、覚えてないんだけど、うん、その名前と曲っていうのがすごい強烈に残ってて、うん、でそういう人がいたなと、顔とかはもちろん知らないんですよ、知らないんだけど、うん、だからね、それだから僕ぐらいの年代の人っていうのは多分ストライクなんですよね、うん、僕の上、うん、ちょっと上とちょっと下ぐらい、まあでも下だともう小学生になっちゃうから、そう
から
なかなかあれなんだけど、僕のちょっと上ぐらい、うん、今どうだろう、50手前ぐらいまでの人なら、うん、わあいたねっていう、まああんまりラジオとか聞かない人はね、うん、あれだけど、
だからその年代の人たちに今実際例えばどっかで会うとするでしょ、
うん、
そうすると、うん、拍手してくださいとか、僕はテレビとか出てないから、
うんうんうん、そうね、
影方知らないわけですよ、
うんうんうん、
だからね、たまにあの記憶に残ってるのに、うん、見て一回も見たことないっていうような人ばっかりです、
うん、そうそうそうそう、
だから非常にね、
そう、
感激される
ん
だ、
うん、
その野村君が
そうそうそう、
ストライクゾーンの真ん中に入って
る、そうそうそう、うん、そうです、まあ、真ん中っていうか僕ギリギリぐらいかな、うん、でも僕知り合いとかね、ちょっと年上の人とかに万蔵、うん、さんとゴルフ行ってんですよって言うと、うん、ああ、いたね、そんな人みたいな人はやっぱ多いし、でゴルフ場行っても、なんか、キャディーさんとかがね、なんか、あら、知ってるわ、みたいな人いるじゃないですか。ね。だから、そういう人が聞いてくれてると、
うん、
なかなか、ね、やっぱり、どんな人だったんだろうっていうところがあると思うから、うん、やっぱその辺ちょっと、ね、
どうしてそんなところに行き着いたんだろうか、
そう、まあ、今なんでこうなっちゃってんのみたいなところ ね,
ねで今あまだ生きてるのその人は
そうそうそう、死亡説とかも流れたし
ね,
ね、だ誰でもちょっと一回ブレイクした人いなくなると死亡説流れちゃうからね、
完全に
そうそうそう、
でもやめて田舎帰ってるとか
そうそうそう、それがまだマンドさん今やってますからね、現役で
やってない、
やってないの、いや、やってるじゃないですか、
まあ一応 ね,
一応ね、
まあ、一応やってるけど、
まあそれで、まあじゃあその埼玉万蔵っていう名前もちろん芸名ですから、そんな本名の人なかなかいないわけですから、
なかなかいないでしょ、
なかなかっていうか、まあいないと思うけど、うんうん、そのなんでそうなったのか、自分で喜んで俺埼玉万蔵になるぜって言って、うん、そのなぜか埼玉っていう曲を作ってたのか、うん、それとももちろんどっかのプロダクションに入ってデビューするときにお前これでってなったのか、その辺のとこちょっと聞かないとあれなんですけどね、
じゃあ行きましょう、うん、埼玉万蔵誕生日は
誕生日は、
はい、私ね野村くんね、
はい、
一応あの埼玉万蔵なぜか埼玉出したってことは歌手で、
うんうん、
なわけだよ、
歌手歌手歌手歌手、
ところが、うん、僕は、うん、あのバンドでドラムを叩いてましたけど、
うん、
歌は一回も歌ったことないです
。バンドマンだった。
バンドマン。
バンドマン。
クラブとか、
うん、
キャバレーとか、
うん、
まあ、クラブでもあの、ホストクラブの今をときめく新宿の愛っていう。
ああ、いありますね。
ナンバーワン、ホストクラブですよ、
うんうんうんうん。
あそこなんか僕、だから35年前は。
その時からあったな。
あったんです
よ。
その時は1点だけでした。
うんうんうんうん、
当然までね。
うんうんうん、
でその時の、ホストクラブは、
うん、
本当にソシャルダンスが踊れるという。
うん、
人しかホストになれない時代。
ああ、なるほどね。今みたいなこうチャラチャラしたそんな感じじゃなくて、うん、そういうのちゃんとできる人っていう。
踊りができて会話ができるという、
うん
う
んうん、
それが本当の あのホストクラブでしょ、うん、その頃僕たちはそれも深夜営業、
うん、
営業後ね10 11時頃行ってたのかな、
うん、
それで朝の4時とか5時まで、うんうん、それはバンドを、うん、コラスグループでね、うん、ドラム叩いてるわけですよ、うん、なのに歌とかは僕は全然歌ったこと何にもなくて、
うんうん、じゃあバンドマンになりたくて東京に来た
そうそうなんです
で出身は結局どこなんです
かいやごめん出身僕行った
なさっき言ったな
岡山県、
うん、岡山
岡山のもね山の中、
うん、で、うん、バン音楽やりたくて東京に出てきたんですか
そうそうそう
集団就職とかじゃなくて
違う僕は本当はあの野球を中学校までやってて、
うんうんうん、
で岡山県では有名な関西高校というところで、うん、あ関西
最近あんまり聞かないね関西ね、
うんまあまあ、
関西って書く関西でしょ
関西と、
うん
うん、でそこであの野球のセレクションで行って、うん、それで受かって、
うん、
あ俺もこれはもう高校球児が一人誕生するっていうところなのに僕は軍部なんで岡山市内からすごい離れた
田舎の方ね、
はいはいはい、で岡山のその関西で野球やるのは下宿しないといけないんです、
はいはいはい
ね、通うのはもう 100% 無理、
うんうん、
それで岡山に親戚で商売やってるお家があって、
うん、
でそこに兄貴と訪ねてって、うん、こういう事情になったんで野球をやりたいんで、
うん、
下宿させてくださいって言ったら、はいはいうん、そこの主人が、うん、親戚のおじちゃまが、
うん、
一言、
うん、
野球じゃ飯は食えんぞ
こういう
それで僕は一人の高校球児の夢が絶たれた、
うん、完全にももう行けなくなっちゃったってこと
それでその津山市という、ねうん、北部のところで、
うん、
野球部のない高校に行く、
はいはいはい、
岡山県津山キリスト教図書館高等学校
と野球部がないの
ないんですよできたばっかりの学校キリスト教ですよでそこでは野球部ないんでもう悶々とした生活をしてた、
はいはいはい、
そうしたら西郷輝彦さんって
はいはいはいはいは
い
は
い
は
い
は
い
は
い
は
い
は
い
はいもちろん知ってますよだってあのなんだっけヘンミエミリーのお父さんでしょ
そうそう
知ってますよもち
ろんあの方は今役者さんだけど、うんうん、昔はもうアイドル歌手船木和夫橋幸夫と御三家、
はい、
であの人の伝記を見たの、
はい、
中間平凡とか、
はいはい、
でずあの方も鹿児島出身で、
うん、
それこそ家出当然で大阪行って、うん、大阪でバンドボーイって
、はいはい、昔はそういうの多いですねバンドマンみたいなね
そうですよ、うん、そう僕もその、出世物語サクセスストーリーを見て、うんはいはい、あこれバンドボーイというのは学歴いらないんだ
なるほどね、
ね
そこまで別に音楽のあれはないんでしょ
全然
何にもないんでしょ、うん、
だから野球の夢を絶たれたから、うんちょっと一花僕も探さなきゃいけないと思って、うん、で当時はあの芸能界というと渡辺プロダクション
し、はいはいはい、
まず吉本とか
鍋プロね吉本昔その当時の吉本って今みたいな一流企業じゃなくて
な
あの僕関西だからあれだけどクラスで一番アホなやつがお前吉本行けっていう悪口で言われたような会社だったから当時は、
うんうん、と僕とにかくもう東京もう芸能人なんならもう渡辺プロダクション、うん、で東京にちょっと親戚があって、
はいはい、
いきなり訪ねてきて、うん、こういうことをやりたいんで、うん、って言ったら心よく、はい、じゃあ居候いい人
あそこの人は居候させてくれ
させてくれ、
はい、
それで電話帳で、うん、渡辺プロダクションの事務所を調べて、うん、それで僕訪ねてきて、うん、で学生服を着て、
はいはいはい、
で高校はとりあえず卒業しようと、
はい、
卒業して、
はい、
で学生服で、
うん、
バンドボーイやらせてください、
はい、
そしてあごめんあのうちは学生は取らないから、
うん、
いや僕は4月に卒業してきましたから、
はいはい、
でそうしたらあ当時昭和42年というと、うん、グループサンズがもう
僕1歳じゃないですか
無後の竹の子ように、
うん、そうそうそうはいはいそうですよね
であここなら明日からでもいいよっていうので、
うんうん、鍋プロに入ったの最初
だからバンドボーイよ
でも鍋プロ
を訪ねてって
あでも所属ではないんだ紹介してくれたんだ
そ, う、
は
いはい、その鍋プロ所属の、うんグループサウンズのバンドボーイ、うん、楽器運びですよ。はいはいはいはい、
あ、最初運んでた。
楽器運びです。
え、その時何もできないでしょ
うか。全然何にも。何もできない。
うん。
うん、それでとりあえずあのドラマーになりたいです
って。なんでそれドラマ
ー。あ、ドラマーは田舎にいる頃、うん、昭和39年頃かな。うんうんうん、あのジャッキー吉川とブルーコメットさん。
名前は知ってますよ。うん、
ね。
はいはい。
あの方のデビュー曲で、うん、青い瞳というデビュー曲がある、うん。
はいはい。
ね
うん、
そのイントロがドラムから出るわけ、うん、ジャッキー吉川さん
の、うん、
タッツッツッドーンタカタカタカタッツッツッドーンタカタカタカタッツッツッドーンタカタカタカ
それがかっこいい
これをテレビで見て、うん、うわーかっこいいよし俺はドラマだ
それだけですか。
それ
で、それで運びをバンドマンのその楽器運びやってて、でちょっとずつ覚えて
た、ちょっと腕を磨いて、うん、それであのキャバレーの、うん、僕ね、うん、自慢じゃないけど、うん、ね、うん、天地真理さん、うん、南沙織、うん、石木野明、うん、あの辺の人たちのバックで伴奏したこと、
うん、すごいじゃないですか、うん、
それで、うん、ゆく後々ホストクラブ の、うん、あのバンドでドラムを叩くようになって、時間大丈夫かな、
うん、まあいいや、
それで、うん、そうこうしてるうちに、はい、そのドラムの先輩の人が、はい、あのなんか自費出版って言って、でレコードが
ありますよね、
お金さえ出せば、
うんうんうん、いくらでもプレスしてくれたんだ、
そうです、う
ん
うんうん、それで当然その自費出版っていうのはレコード屋さんでは売ってくれない、うん、
はいはいはい、
それから自分で
売り歩く、当時はどうやって売ってた、今はインターネットとかあるじゃないですか、うん、昔はどうやって、
昔はですからスナックとか、
ああはいはい、
自分で行くんです
よ、そこに行って1曲歌って買ってくださいって、はいはいはい、
いわゆる
流しみたいな、
流し、
はいはいはいはい、
でその先輩が、うん、あのちょっとあの作詞作曲の心ある人で、でその人はだから自費出版の会社を作って、うん、最初に、うん、栃木の出身のお兄ちゃんに、うん、栃木の歌を歌わせて、うん、で栃木を売り歩いて、
あ、それはもうやったんですか、最初
第一弾、
それ別に栃木なんとか太郎とかそういう人じゃないの、
うん、の真面目な演歌
あ、そうなんだ、
あの拳コロコロの、うん、その
でも栃木のなんかが織り込まれてるような歌、
いわゆるご当地ソング、
はいはい、
第一弾、うん、まあそこそこ儲けたんでしょ、
ああそうなんだ、
ね、まあメジャーにはならなかった、
うん、まあ栃木だけでちょこちょこ売れてるっていう感じ、はい、
で第二弾、
うん、
群馬県の女の子に群馬の歌を歌わせて
あ、そうなんだ、
でそこそこ、まあ、小銭をはめたんですよ、
はいはいはい、
で第三弾ということで、うん、で埼玉を思いついたわけですよ、うん、でその人がイメージのそのまんま作った なぜか埼玉という曲が、うん、いわゆる、
うん、
最後にちょっと聴いていただきますけど、うん、拳の効かない、
はい、
もうド素人みたいな歌い方をしてる、うん、
はい、
まあ僕は歌はド素人だから、はいはいはい、拳とかも全然、うん、それ技法もないし、
うん、
でその人の命令は、うん、この歌は、うん、拳をつけるな、
はい、
メロディー通り歌えという指令が来たで、僕は拳つけられないから、
あ、元からね、
でしょ、うん、だから、あ、いや僕でよかったら、
はい、
まあ一緒の一枚で記念でね、
あ、なるほどね、
うん、いいっすよ、
うん、
でお金も全然自費出版だけど、うん、僕は全一銭も出さないで、
はいはい、お金もまあもらわないと、
もらわ
ない、はい、うん、でそれなんで埼玉の人探さなかったの、そう今まで群馬の人栃木の人ってやってたのに、
だけど、
うん、
歌が、
うん、
あの下手だという、
うん、あ、なかなか歌が下手で埼玉の人っていうの探すの大変、
大変でしょ大変でしょ、
あ、なるほどね、うんうん、
でたまたま僕ドラムの後輩なんで、
うん、
歌える
お前やれと、
やれと、うん、お前やれと、僕はまあ一生のね、うん、もう記念にいいですよ
それいくつの時でしたっけ、
32の時、
あ、もうでも32なんですかその時は、うん、
いいですよ、
それでじゃあその名前もその先輩が、
先輩がもう曲と名前はもうその時セットで、
あ、
これでいくぞって
なんで突然なんでそこでいきなり名前がそんな名前になっちゃったんでしょうね、今までそうじゃないのにね、
いやそら曲のイメージと、
うん、
曲 の、 い、あの、うん、イメージね、うん、とそのちょっと面白おかしい名前にしたんでしょ、うん、ただ僕現在はひらがなで斉田万蔵だけど、うんうん、
あ、当時違った、
その時漢字で、
え、どんな字、
斉藤の斉、
斉藤の斉、
うん、田んぼの田、
斉田、はい、
万はね、よろずという難しい草冠に、
はい、
よろずという字、
はいはいはい、はい、
で象は蔵、
うん、はいはい、あ、漢字だったの、
めちゃくちゃ硬いでしょ、
うん、
そう
あ、そうなんだ、それ初めて聞いた、
それでレコードを作って、うんうん、キャンペーンに行くっていう、
はいはいはいはい、
ね、
うん、でそれ埼玉を回るんでしょ、
そうです、うん、でレコードを買っていただいた方には色紙が投入するわけで、サインを覚えろっていうわけ、
あ、はいはいはい、
ね、
うん、
でそんなね、埼玉の
大変ですよね、
実家大変でしょ、
ね、
うん、だから、うん、僕は平仮名で、
うん、
開かなきゃいけませんかってその人に僕は申し出たわけ、そうしたらもう二千字で、あ、 それいい、うん、それ行こうということで、だからそのひらがな
デビューした時にはもうひらがなだったんでしょ。
デビューした時はね。
そうですよね、うん、あ、そうなんだ。じゃあその漢字っていうのは見たことないでしょ、みんな誰も。
あのね、ポスターだけ。
あ、ポスターはあったの。
ポスター、
そのポスターって今でもあるの。
ある。
あ、持ってんですか。
どっかにね。
どっかにいて、え、マンドさん持ってんの。
僕ある。
あ、すごいな、うん、お宝じゃないですか。
それでさっき言ったように、うん、その人がまあこんなところによくこんなお店があるなっていうのを見つけてくるわけ。
スナックみたいな
とこ、山ん中、田んぼの中、畑の中、
結構田舎であるからね、スナックとかね。
で当時はもうカラオケがまだもう出る前、
出る前でしょ、ハチトラみたいな。
そう、ハチトラ、
ね、ハチトラって言っても多分聞いて、もし若い人聞いてたら分かんないよね。うん、
よく見つけてきたなっていうところ、うん、1日4件ぐらい
回るの。
それこそ夜の10時、うん、11時、12時、うん、まあ大体1時間1件ぐらいの目安でね、うん、で売り悪くです、うん、この歌を歌えない
から。売れるんですか、それは。
売れないです。
売れないでしょ。
だってなぜか埼玉と B 面と、うん、
B 面何入ってたの。
埼玉いろは尽くし。
あ、あれはもうその時からあったんだ。
それはもうカプリング曲 で、うん、でそれを歌って、うん、で歌詞というのは、うん、オリジナル曲を歌い終わったら、うん、お客様からリクエストが来て、はい、この曲歌ってくれるとか、
はい、なるほどね、その当時の流行り歌とかね。
でママと一曲、うん、デュエットしてとか。
そういうのがある。
当然勉強した歌手だと、うん、そう、あ、リクエストをお答えするわけですよ。ね、そういうことにこう和ましておいて、うん、レコードを売りつけてるんですよ、うん、で僕はそれがないから、いや、すいません、あのリクエストをお答えできないんでということで、うん、帰るから売れないわけです
よ。そうね、盛り上がんないもんね。それじゃね、一、うん、曲自分の曲だけ歌ってね、買ってくださいっつったってなかなかね。
全然。そういう生活。
それをどれぐらい続けたんですか。
それを11月から始めたんです。うん。11、12、1月、2月。
うん。寒い時にまた
ずっと回ったんですよ。
うん。
え、なぜ11月から始めたかっていうと、うん、その野球の審判という話ありますけど、それはちょっと後回しにして、
そうしたら、あ、ちょうどいい時期、あの、そうそうそう、回りやすい時期だったんだ、うん、マンドさん的には。
で2月に、うん、タモリさんがやってるオールナイトニッポンの中に思想のない音楽会というコーナーがあって、はいはいはい、タモリさんは基本的に、うん、あの歌の中に惚れた腫れたとか、うん、そう、思想があるの大嫌いなので、まあ、いわゆる能天気の中大好きなんですよ、ね、うん、でそういう曲を紹介してる中に、はいはい、埼玉で高校生が、うん、僕のレコードをお父さんが買ったというんで、ね、
それを
送ったんだ。そのレコードを、思想も何にもないレコードがありますよって
、なるほどね、
オールナイトニッポンに送ってくれたんです。
あ、そう、それがちょっとまあ行くきっかけだったんだ。
そうです。だからそれを、
まあだからそれは結局あれでしょ、埼玉回ってたことが無駄になんなかったわけでしょ、ね、言ったらね、まあ、
でもね、うん、ほんと100万回か1000万回か1億万回かに1回あるぐらいの大ラッキー。
そりゃそうですよ、
もうシンデレラストーリー。だから
運を持ってたんですよ、何、あの埼玉ドリームみたいな。
だからね、僕はね、うん、運だけでね生きてきた還暦を迎えた男なんです。本当ね、
すごいな。
もうね、だから運で、こういう川柳がありました、うん、運だけで生きてきたのが不幸かなという、うん、だから全くこの川柳にぴったりの、
なるほど ね、
ね、だからそのなぜか埼玉というのをね、うん、いただいたのが良かったのか悪かったのか、
うん、そう、不幸かなっていうのはまた今後いろいろね、話を聞いていけばいろいろ分かってくるんでしょうけど、まあ、ちょっと予想よりかなり長く話しちゃったんです
けど、長くなりましたけど、まあ、とりあえず、うん、で、今オンラインで日本で流れたっていうところまで行ったんで、そう、もしここから、ね、興味があったらその続きを
こっからブレイクしていくわけでしょ。大ブレイク、
ブレイクごときをね、していくわけですよ。いやいや、
でも結構なブレイクだったんじゃないですか。
いや、すごいですよ、うん、だってあの週刊平凡とか週刊明星のグラビア飾りましたから、
うん、ねえ、うん、ねえ、本当に
そうなんです。
そうそう、まあ、そういう話を今後まだね、
栄光とね挫折の話をじっくりとこれからね語ろうと思いますので、まあ、もしよろしかったら付き合いしていただければね。
そうですね、はい、はい、まあ、じゃあ最後にその、う
ん、それではオープニングは、うん、20周年記念のユーロビートを聴いていただきましたけど、
うん、はい、20周年記念って言ってもそれ何年前に作ったんでしたっけ。
だって20年だから 今からもう8年前
で8年前でしょそうそう、それも僕がジャケット噛んでね、知り合いに頼んで、
そうそう、そのあのアルバムがタイトルが生存証明というね、埼玉さんまだ生きてんのかという声が圧倒的だったんで、そうそうそう、
死んでんじゃねえかって話がありましたからね、
でしょ、だからこの名前にしたんですけどね、
それにそのさっきの埼玉ユーロビートも入ってるし、もちろんね、なぜか埼玉は一番目に入ってますけど、そうそうそう、うん、ね、
だからもしあのこれ聞いていただいてる方々たちも、うん、オリジナルの何か咲いたも知らない人が、
うん、いるでしょうね、いるでしょうね、で全部、まあ、そのサビの部分だけねはなんとなく覚えてるけど、その曲どんな曲だったんだっていうのね、そういう人も多いでしょうから、
だから記念の1回目の締めは
なぜか埼玉でね、
オリジナルを聞いていただき
ます、大ブレイクしたなぜか埼玉で
締め、1981年昭和56年時はね、寺尾明さんのね、ルビーの指輪がね、うん、もう世の中を席巻してた年なんですよ。
え、その年？
その年ですよ。
あ、そっかそっか。うん、あ、僕もうあれルビーの指輪のアルバムは買いました。
買いました。うん、で、有名な新宿の紀ノ国屋というレコード屋さんでは、はいはいはい、週間売上1位、うん、ルビーの指輪。
もう長かったですよね。
寺尾明。
うん。
第2位、松田聖子、白いパラソルかな。
うん。
第3位、うん、埼玉満足。
本当に？
そういうのがね、何週間か続いたん
です。すごいじゃないですか。
あの時ビデオとかね、写真撮ってればね。
すごいね。
そういう時あったんですよ。
すごいね。
うん、まあそういう話もまた長くなるんで。
もう終わんないくなっちゃう。
ということで、じゃあ1回目のね、記念すべき1回目。はい、2回目があるかどうかわかりませんけど。
ね、
1981年昭和56年の埼玉と、はい、なぜか埼玉のオリジナルバージョンを聴いていただきます。どうもありがとうございました。
いいどうも。
なぜか知らねえど夜の埼玉は老けてゆく老けてゆく埼玉の夜、どうにもならないあなた、諦めないで、ああ二人の埼玉、知らねえどここは埼玉、どこもかしこもみんな埼玉、なぜか知らねえど埼玉は泣いている泣いている埼玉の夜、くじけないでねあなた、強く生きてよ、ああ私の埼玉、なぜか知らねえどここは埼玉、右も左もすべて埼玉、知らねど夜の埼玉は眠れない眠れない埼玉の夜、もだえて切ないあなた、熱く燃えるの、あなたの埼玉、知らねえどここは埼玉、前も後ろも